皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けるひとときを持っていきましょう。まず聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここでは、ユダヤにいる兄弟たちや使徒たちが異邦人が救われたということを聞いて、それを一緒に食事をしたペテロを責めていました。そこでペテロが彼らに向かって異邦人がどのように救われたのかを語り、またそれによって床にいる人たちが異邦人に救いが訪れたことを知り、また神様を褒めたたえました。ここから私たちはどのようなことを神様から教えていただくことができるのか、ご一緒に見ていきたいと思います。
使徒の働き11章1節から18節。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると、地の四つ足の獣、野獣、這うもの、空の鳥などが見えました。そして、ペテロ、さあほふって食べなさい、という声を聞きました。しかし私は、主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがありません、と言いました。すると、もう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならない、というお答えがありました。こういうわけですから、私たちが主イエス・キリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。
まず、神様はどのようなお方でしょうか。神様は私たちに、神の価値観、神の国の価値観を教えてくださるお方です。ここでは5節から17節までペテロの説明が出てきます。ペテロは神様からあらゆる方法を通して、夢やまた幻やまた聖霊様の豊かなご臨在を通して、あらゆる方法を通して異邦人に救いが訪れたことを知りました。ペテロはもともとユダヤ人でしたから、ユダヤ人にしか救いはないという価値観で生きていましたけれども、その常識、その固定観念を覆されるために、神様はありとあらゆる方法を用いてペテロにそのことを教えられたわけです。ここでペテロがはっきりとこの異邦人に、神様が異邦人に救いをお与えになったのだということを捕まえなければ、またそれがこの使徒たちや、またこのユダヤ人の、信じた人々に伝わらなければ、今私たちは救われていないと思うんですね。ですから私たちは、何よりも神様の価値観、神の国の価値観がどのようになっているのかをはっきりと一つずつ教えていただく必要があります。私たちが思い込んでいる中で、もしかすると神様の国の価値観と違っていることがあるかもしれません。そもそも神様の国の価値観というのは、この世の常識とは全く違うということは、少しは私たちは知っています。上に立つ者が仕えなければならないことだったり、また互いに愛し合うこと、が本当にこの神の国を実現することだったり、またここに書かれているように、どんな人でも救われるということだったり、いろいろな自分の思いとは違う神様の価値観がここには記されていると思います。聖書の中にはたくさんそのような記述があります。私たちももしかすると偏見や差別を持って、この人は救われないんじゃないかとか、またこの人は救われてほしくはない、救われるべきではないと思っているような人がいるかもしれません。しかし、 神様はこのような差別を一つもなさらないお方であり、またこの当時ユダヤ人たちが差別をし、また見下していたような異邦人にも救いをご用意しておられました。ですから私たちも救われたのであるし、またもっともっと多くの人がこれから救われるために用意されている、また神様がそれを願っておられるわけです。私たちも様々な固定観念や、また立法的な思いや、神様とは違う考え方で福音から締め出している人がいるならば、その人を本当にこの自分の中の壁を崩して、福音に招きたいと思います。また神様に、よく聞いて、このようにペテロのように今までの固定観念が崩されることを願っていきましょう。神様はあらゆる方法でこの人も救いに招いているんだということを教えてくださるかもしれません。その神様の導きに耳を傾けることが必要です。次に、この神様の国の価値観を知ったならばどうすべきでしょうか。それを一人だけ納得するのではなく、周りの人とも分かち合う必要があります。4節を見てみると、ペテロが口を開いて事の次第を順序正しく説明していったと書かれています。起こったことを突然知らされた人々の中には混乱が起こりましたが、ペテロはどのようにして自分はこのことを確信したのか、異邦人が救いに導かれていることを確信したのかを順序立てて説明することができました。なぜならペテロが直接神様から聞いたこと、また体験したことだったからです。このように私たちは神様から教えられたこと、また神様の国の価値観を知ったときに、それを自分だけで納得して広めないのではなく、周りの人に分かち合って、しかもまあ分かりやすく順序立てて説明しながら、このように御言葉を示されたので、またこの祈ったらこのように答えられたので、ここに神様の御心があると思いますというふうに分かち合っていくならば、この恵みがますます広がっていくことが分かります。ここでペテロだけではなく、多くの人がこの異邦人が救いに招かれたということを知ったので、ここでますます宣教が異邦人の中に増え広がっていく、このような一つの大きなきっかけとなりました。ですから私たちは示されたことを少しずつ、強くでもなく少しずつ、いろいろな形で様々な方法で分かち合っていく必要があります。ペテロは一回だけ説明したわけではありませんでした。様々な方法で様々な人とこのことを分かち合いましたし、ペテロだけではなくパウロも手紙を通して、また直接会った人を通して、様々な形でこの異邦人が救いに導かれていることをはっきりと語り続けました。一回ではなかったんですね。何回も何回もその価値観が覆されるまで地道に語り続けました。私たちも神様の国の価値観を少しずつ少しずつ広めていくこと、全体に流していくことが大切です。この世の中には神様の価値観と違うことがたくさんありますけれども、私たちが少しずつこの神様の価値観を広めていくことによって、また実践していくことによって、神の国がこの地に広がっていくことになります。また最後に、18節を見ると、このことペテロからこのことを聞いたとき、人々はどうしたでしょうか。沈黙しました。沈黙して、神様の御心を受け入れて、そして最後に神様を褒めたたえました。自分の思い込み、自分が思っていることや自分が考えていることが神様の考えと違ったと知ることは、驚きでもありますけれども、苦しみも伴います。これを自分、今までこのように考えてきたのに違ったんだと思うと、これを直すのはとても大変なことですね。しかし、ここにいる人たちは沈黙して、自分の反対意見を言うのではなくて、本当にそのまま神様の御心を受け入れて、そして最後には神様を褒めたたえました。神様を褒めたたえ、また神様の御心に従うこと、 神様が言われたのなら、それが本当だと神様の価値観に自分をこう従わせること、これが私たちの生き方です。私たちはまず神様の国の価値観を知りましょう。神様の御言葉をからそれを学んでいきましょう。そして聞いたならば、それを周りの人とも分かち合っていきましょう。また今までとはその考え方が違った時には、それを受け入れて神様を褒めたたえ、また神様に従うことを選び取っていきましょう。それによって、この地に神様の国の考え方が、価値観がますます広がっていくことを心から信じて感謝いたします。今日一つでも神様の国の価値観を知り、またそれを小さなことから実践していく一日となりますようにお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。